ただいまより新約聖書マタイの福音書7章13節から29節を通して三条の水訓21見極め見分けて行えと題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。三条の水訓のシリーズで今まで語ってきました。これで最後というか最終回ということになります。イエス様は幸いなるかな心の貧しい人よという言葉から始まって、今までにですねたくさんの言葉をこの中で語ってこられています。まあそれをまとめるっていうことはですねとっても無謀と言いましょうか、とてもできないようなことではあるんですけれども、いくつかこの三条の水訓の中で示されているイエス様のですねメッセージをまとめてみたいと思うのです。まずイエス様はこの神様の眼差しの中で生きるのか、もしくは人の評価の中で生きるのかというこの二つを私たちに問いかけられています。神様がどんなに私たちのことをよく思い、また私たちのことを知り、また私たちに手を伸ばしておられるか、この現実をの中で生きるのか、もしくは人からのいろいろな評価や様々な声の中で生きるのか、さああなたはどちらだということをまあこう言われるわけです。またさらにイエス様はあなたはこの世のものの報いを求めて生きるのか、もしくは神様からの報いを求めて生きるのか、このことをですね私たちに問いかけられたと思います。私たちはあの人からこういうふうに思われたい、こういうものが欲しい、だからこうする、そういうことをまあたやすく考えてしまうものですけれども、イエス様というお方はいや目に見えない神様の報いというものを信じていくんだ、そのことを私たちに教えてくださいました。またイエス様は自分を中心に生きていくのかということと、いや神を信じて生きていくのか、この違いについても私たちに問いかけられました。私たちは自分のこの罪という性質のためにどうしてもですね自分をこう可愛く思ってしまいますし、自分をというふうにこう思ってしまっていくものですけれども、でもイエス様はそういうところに入っていかずに、むしろそういう自分中心というところから解放されて神と共に歩むという事柄に私たちを招いてくださいました。こういう言葉をですね受けて、実は今日の15節からの箇所はあるんです。イエス様は今日のところで二つの道を私たちに示しています。一つは命に至る道であり、もう一つは滅びに至る道です。順に見ていきたいと思いますけれども、まずイエス様は狭い門から入れというふうに言いました。狭い門、そしてもう一つ広い門というのが出てきます。狭い門は細い道が続いていて、そしてそれは命に至るのだと、まあいうふうに言われていますね。そして広い門は、それは広い道が通じていて、それは滅びに至るというふうに言われています。この広い、または狭いということの違いは何かというと、そこに通っていく人たちの、その数が違うんです。広い道はたくさんの人がそこを通っていくとありました。それに対して狭い道、細い道、狭い門というものはこれは見出すことが難しい、そしてそこに入る人は少ないというふうに書いています。私たちはですねともするとこの数が多い仲間になる、数が多い人たちの一員になるということにすごく安心感を覚えるというか、ほっとするというか、そういう面があると思いますね。自分自身のことを振り返ってみても、もう小学生の頃から私そういうことを思っていたなという記憶があるんです。例えばですね学校でこの鉛筆とか消しゴムとかを入れる筆入れみたいなのありますね。 私の頃はですね、もうすでにプラスチック製のですね、ボタンがいろいろついててですね、表と裏がこうガタンガタンってこう開くんです。それなんかボタンを押すとですね、鉛筆を入れるところがこうビョーンって跳ね上がったりとか、あとどこかボタンを押すと鉛筆削りがビョーンって出てきたりとかですね、そういう筆箱があったんですね。まあそれはもちろん低学年ぐらいの話なんですけれども、そういうものにですね、やっぱり憧れていたし、そういうものをみんな友達が持ち始めると、自分もそういうのが欲しいと思っていたなと思うんですね。高学年の頃にですね、そういうみんなが持っているものっていうものの一つは、これはスポーツブランドのですね、靴や、あと、ジャージでしたね。アディダスとかですね、アシックスとかですね、当時ありましたよね。ナイキとかですね。ああいうやつの靴とかですね、ジャージみたいのをですね、こう、持っていると、ああ、いいの持ってるみたいな感じで、友達がそういうの持ち出すと、あ、自分も欲しいなというふうに思う。まあ、中学、高校になってきますと、だんだんですね、そういうものというよりも、むしろですね、みんなが見てる同じテレビを自分も見たいとかですね、みんなが聴いている同じ音楽を自分も聴いていたい。まあそういうふうにですね、いろいろこういうふうに思うようになりました。もちろん自分は人とは違うんだということで、自分のオリジナリティを追求する面も私たち持ってると思うんですけれども、みんなと同じっていう中にこう加われるっていうのはですね、まあ楽ですよね。それに話が通じますし、まあ友達というかそういうのもこうできやすいんじゃないかと。いろんなメリットがあるように見えるんです。しかし、イエス様は今日のところで狭い門から入れとはっきり言うわけですね。狭い門から入ったらそれは細い道しかないんです。これが命に至る道だとイエス様は言われた。確かにこの世の中で神を信じる、このイエス・キリストを信じる、またこの聖書の御言葉が教えている生き方を選び取るということは、これは狭いもんだなと思うんです。みんながやらないようなことを自分はやる。みんながやっていることを自分はやらない。そういう選択をすることになるからです。例えばイエス・キリストを信じるということを一つ取ってみてもですね、自分の家族のことやまた親族のこと、地域のこと、いろんなことを考えていくときに、ああ、私がこれを選ぶということは、この家族や親族の中から自分一人がですね、こう切り離されていくような、一人だけこう仲間外れになっていくような、そういう心細さというか、錯覚を覚えることだってあると思いますし、すでにそういう中を過ごしておられる方々もいらっしゃるはずです。または教会の中のあることを自分がやる、これに参加する、ここに入る、そういうことを選ぶということにおいても、地域の人たちとは違うことを自分はやるんだ、他の人たちはやってないけれども自分はこれをやるんだ、教会の中でも自分はこのことをやるんだ、そういうですね、自分はやるというそういう選択を迫られていく。確かに細い道を通っていくことだなと思います。また私たちが社会の中でクリスチャンになっていく中でですね、本当にすぐに私は教会に行っていますから、神様信じていますから、このことをします、このことはしませんというそういう選択を私たちはしなければいけない。そういう場面はよく出てきますね。もう皆さんそういうことをよく分かっておられるんじゃないかと思うんです。イエス様は、でも、その狭い門から入って細い道に行くことは実は命に通じているんだと私たちに教えているんです。この道が狭いということを思うときに歩きにくいんだろうなということを想像するわけですね。信仰のゆえに何かを断らなければいけないことがある。イエス・キリストを信じているためにこれをしなければいけないということがある。他の人はみんなやっていないのに私はする。他の人はみんなやっているのに私はしない。そういうですね、選択を私たちはどこかでやっているんじゃないかなと思います。私たちはこういう狭い門、細い道、 そして広い門、広い道、この二つの選択肢を出されるときに迷うことがあると思います。特に本当に人生の大切な事柄を決めるときには、やっぱり人がみんな行く方に自分も乗っかった方が楽ですし、安心できます。みんなこうやってるから、そのことについていく方が私たちは気楽なんですけれども、本当に命を選んでいくということの中では難しい選択ではありますけれども、細い道、狭い門を選び取るということが必要になってきます。イエス様はそういう中で今日二つの事柄をこの後で示します。まず15節からのところでは、滅びに至るということは具体的にどういうことなのか、15節から23節で示します。そしてその後で24節からのところでは、では命に歩むということは具体的にどういうことなのか、二つの事柄をここでですね明らかにされていきます。順に見ていきたいと思いますが、まず偽預言者たちに気をつけなさいという言葉、ここでイエス様は滅びに至ることを具体的に示しています。15節をご覧ください。偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。偽預言者というのはですね、見た目は羊なんです、つまりクリスチャンのようなんです。でもその中身は狼、どうかのおとぎ話にですね出てくるような話ですけれども、そういうものだというんですね。彼らは具体的にはどういうことかというと、21節からこういうふうに書かれています。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。全然話わかりますけれども、こういうお菓子をご存知でしょうか。これはですね、子供が食べるようなお菓子なんですね。30円なんです。これ駄菓子なんですけれども、私実は駄菓子が大好きで、この手のお菓子はですね、大概食べてるんですけれども、これは実は手が出せなかったジャンルなんです。これですね、ガムなんですけれども、中に3つガムが入ってます。で、どれもね、これソーダ味なんですが、別にですね、実はこっちにグレープ味もあるんですけども、美味しいガムなんですね。でもこの3つのうちのですね、1個はですね、ものすごく酸っぱいんです。遠足とか行くとですね、大概こういうの持ってくる子がいて、いつも私でしょ、遠足の時にはお菓子を交換するのが大好きで交換してるんですけれども、これをですね、勧められるとですね、これだけはちょっとなと思って遠慮してたんですね。でも今回ですね、ちょっと話で使おうと思って試しに食べてみたんですけれども、もうですね、大人がびっくりするぐらいの酸っぱさなんですね。もう食べれたものじゃない。実はですね、今日のところで出てくる偽預言者っていうのは、この酸っぱいガムのようなものだなと思ったんです。見た目は熱心そうなクリスチャンなんですね。でもその中身が酸っぱいんです。美味しくないんです。今日のところにありますように、あ、もうガムの話はおしまいですから安心して聞いてください。イエス様が言われたことの中にですね、主よ主よと私は呼んでると、つまりお祈りしてるわけですね。2回続けていますから、なんかこう信仰が熱心そうな感じがします。そうやって一生懸命お祈りしているようなんですけれども、でもイエス様から知らないと言われる、または予言をしている、つまり御言葉を語っているという意味ですね。神様の御言葉を語っているんです。お話ししたりメッセージしたり、または伝道したりしているんです。でも神様から知らない、イエス様から知らないと言われる、またはイエス様の名前で悪霊を追い出したり、また奇跡をたくさん行ったりしてるんです。でもイエス様から知らないと言われる、まあ、こういう人がいるということは私たちにですね、ショッキングですね。そして もしかしたらこの中の何人かは自分は大丈夫なんだろうかということを考えてしまう人があるかもしれません。イエス様はルカの18章でですね、こんなお話をされました。二人の人が神殿に登っていったと。そして一人の人はパリサイ人、当時の宗教家です。彼はですね、心の中でこう祈ったっていうんです。主よ、私は他の人でないようで、私は他の人でないような、他の人と同じようでないことを感謝します。私は誰かをゆするものではないし、不正をするものではないし、また勧誘するものでもないんです。ことに、この隣で祈っている主税人のようではないことを私は感謝します。こう祈ったというんですね。心の中で祈ったんです。心の中で祈っていますから、見た目は同じなんです。お祈りしてるんです。人々が見れば、ああ、立派な人だ。また神様にお祈りしてる。そう見えたんです。でも、この人の心の中にあるのは、自分だけを高めて、人を見下すような、そういう思いだけです。お祈りの形はしてますけれども、これお祈りと言えるかどうか。神様の名前は呼んでいましたけれども、お祈りと言えるかどうか。でも隣にいた主税人はこう祈りました。罪人の私を憐れんでください。この祈りが聞かれたとイエス様は言われています。私たちですね、この同じようにしているけれどもイエス様から知らないと言われる人とイエス様のもとに迎えられる人の違いって何なんだろうか。これは大きな関心事だと思います。イエス様は23節のところで、私はあなた方を全然知らないと言った後でこう言われます。不法をなす者ども、不法をなす者ども、法を守っていないということですよね。このマタイの7章で法、神様の法が出てくるところは1箇所だけです。それは12節なんです。12節ご覧ください。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。時間がないのでちょっと今日は詳しい話はできないんですけれども、この山上の水訓の中でイエス様が進められてきたことを実際にしようとするときに、究極的にはこの12節に集約されると私は思ってるんですね。具体的にはこの12節を目指してこのことを行ってきなさい。そうすればあなたは幸いな人生を歩むことになる。確かにこれはゴールデンルールと言われるものですね。一般的にもよく知られています。この通りにやれば人生うまくいく。でもイエス様が言われる意味の人生がうまくいくというのは、本当に神様の祝福の中に歩むということであり、これは広い道ではなくて狭い道を行くことであり、そして広い門ではなくて狭い門から入るということだ。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。自分の愛がここで問われているということでしょう。今日のですね、修法の中に本日の聖句というところでですね、今日はやたら本日の聖句は長いとこう思われた方もいらっしゃると思いますけれども、無理言って入れていただいています。第一コリントの13章の1節から3節ですね。もし読める方でいいので読んでみたいと思いますが、それではどうぞ。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなければ何の役にも立ちません。この言葉に通じるものが今日のメッセージの中に含まれているということです。
愛がなければイエス様から知らないと言われてしまう。
そのことは分かったけれども、では自分にじゃあ愛があるかと言われた時に私たちはどうか。途端に口ごもり、うつむいてしまうのが私たちの正直な姿ではないでしょうか。自分にしてもらいたいことをそのようにしなさい。言葉としては分かっている。その通りにできたら幸いだと思う。でも、本当に自分がですね、一歩実行しようとするときに、すぐに立ち止まってしまう。何をすればいいんだろうか。自分にしてもらいたいことって何なんだろうか。本当にそれをするんだろうか。あの人に、この人に本当にそれをするのか。実際に実行するときに私たちは戸惑ってしまいます。けれどもイエス様はこの24節からのところで、この愛を実行するということについて私たちに語りかけておられます。24節をご覧ください。マタイの7章の方ですね。24節。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。もう一つ読みましょう。26節。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。両方ともイエス様の言葉を聞いています。でも違いは何かというと、行うか行わないか。私たちは本当に行うということになったときに迷いが出てきます。人から相談されてアドバイスをする分にはあまり迷いません。もちろん迷いますけれども、行うレベルの迷い方ではないんです。自分がですね、本当に一歩あの人を愛そう、そう思って何かをしようとするときにたちまち戸惑ってしまいます。この二つの違いは、岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人の違いだとイエス様は言われました。昔の紙芝居でですね、2匹のクマちゃんが出てきて、この岩の上に家を建てた話と砂の上に家を建てる話があります。私の記憶ではコロちゃんだったと思うんですけれども、どうだったでしょうかね。もう一匹のですね、クマちゃんの方はですね、砂の上っていうことで、海辺のですね、海岸に家を建てるんです。まあ、そんな人は誰もいないんですけども、海岸の砂地の上に家を建てるんですね。もうあっという間に家が建つんです。で、もう一匹のですね、クマちゃんは、本当に岩場の上にですね、ツルハシとかそういうのを持ってきて、家を建てるんですね。これ面白い対比で分かりやすいように見えるんですけども、実はこれ、ちょっと間違えてるんです。ルカの福音書の8章を見ると、これは岩の上に家を建てるというのは、地面を深く掘って、岩のあるところまで土台を伸ばしていることだというふうに書いてあるんです。だから、この24節からの話の違いは何かというと、御言葉を聞いてそれを行うというのは、地面を深く掘り下げるということだ。御言葉を聞いても行わないというのは、これは土台がないということだ。そういうことなんですね。御言葉を行うことは地面を深く掘ることだ。つまり、これは求め続けるということでしょう。探し続けるということでしょう。または、迷い続けるということでしょう。問い続けるということでしょう。事実そうなんです。誰かから相談されて、どうしたらいいでしょうかというときにはですね、じゃあこういうふうにしたらいいんですか、こういうふうにしたらいいんですかというとこまでは簡単に言えるんです。でも、いざ自分がそのことを行うというところに立ったときに、私たちは迷い出します。どうすることが愛することなのか。どうしてあげることが愛することなのか。 自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。いろいろな選択肢がある中でどういうことがベストなんだろうか、自分にできることできないことがある中で何をしてあげたらいいんだろうか、した後も本当にそれで良かったのか、これが一番いい道だったのか、そういうことをあれこれと問い続け考え続け迷い続ける。でもイエス様はそれが愛する者の姿だとここでおっしゃっているわけです。どこまで掘ったら岩場につくか、岩にぶち当たるかわからない。でもそうやって掘り続けるという作業が愛するということなんです。事実ですね。例えばメールを一通返すということにおいても私たちは本当に愛そうとするならば迷うと思いますね。どういう言葉を使ったらいいだろうか、どういうふうに文章を締めくくったらいいだろうか、どこまでの内容を伝えたらいいだろうか、いろんなことをですね迷うんです。または誰かに愛そうとするときにもどう声をかければいいか、何を伝えるべきか、何が正解なのか本当にわからないことが多いんです。先日私たちは愛する岡崎南さんを天に送りましたけれども、私と南さんと私の中にある南さんの思い出ということで言うと、この教会でのいろんな思い出もたくさんもちろんありますけれども、あの桜ヶ丘キリスト教会、今昔の西洋恵みキリスト教会で鴨志郎が長老として派遣されているときに、南さんもですね一緒に来てくださって教会の形成をですね手伝ってくださっていたことがありました。私もちょうどその時同じ時代でしたので、同じ時間を過ごしていたので、そういうやりとりをいろいろ見て覚えています。朝行くとですね、すぐに竹ぼうきを持って、教会のですね、小さな庭をこう、掃き清めて、また、道路の方もですね、長老と一緒にゴミを拾ったり、きれいになさって、それから教会学校の準備、礼拝の準備、いろんなことをされていきました。私の中で一つ思い出として残っているのは、南さんがですね、私に聞いてくださったんです。先生、この教会のご婦人方にどういうことを任せていったらいいでしょうか、どういう指導をしたらいいでしょうか、まだまだこれから成長していくであろう、それ教会としてこれから形になっていくであろう教会の中でですね、自分がしなければいけない役割は何なのかということをですね、考えて迷っておられた。私はその時何を答えたかよく覚えていません。いい答えはできなかったと思いますけれども、でも、そうやってですね、教会を、のことで迷い、また考え、問い続け、どうしていったらいいんだろうかということを考えていた姉妹の姿を思い出したんですね。そうやって、姉妹は教会を愛しておられたんだな、ということを、今、思い返しています。愛するということはそうやって迷うことであり、いや迷うことが伴うことであり、また自分自身に問い続けるということになるということです。ですから自覚が乏しいと思うんですね。愛せたというそういう手応えはなかなか感じられないんじゃないかと思うんです。確かにこれまでこういうことはやってきたけれども、でも果たしてそれがどういうふうに今現実に役立っているんだろうか、これから役に立つんだろうか、これこれのことをしてきたけれども本当にこれで良かったんだろうか、意味あったんだろうか、そういうですねことを本当に考えてしまうところだと思うんです。イエス様からあなた方のことは知らないと言われた人たちはですね、むしろその反対に自信を持っていました。私はこれだけのことをしてきました、あなたのために御言葉を語ってきました、あなたのためにあなたの名前で悪霊を追い出しました、または奇跡も行いました、自覚はたくさんあったんです。でも愛はなかった。愛する者の本当の姿というものはむしろそういう自信満々の姿ではなくて、これだけやったけれども本当に役に立っているんだろうか、本当に意味があったんだろうか、 本当にこれで良かったんだろうかという、そういう姿ではないかということです。イエス様はこのマタイの福音書の25章のところで、開ける方はどうぞ開いていただきたいと思いますが、25章のですね31節からのところで、こういうふうに言います。34節から読みたいと思いますが、マタイ25章の34節、そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。自覚がないんです。手応えがないんです。けれども手応えがない、そういう人たちに対してイエス様はこう言われます。40節、すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。これは私にしたのだ。イエス様はそうやって私たちに言葉をかけてくださるというのです。狭い門に入り細い道を歩む。人は自分の利益を求め、自分の名声を求め、大勢の人たちと一緒に行ってしまうかもしれません。しかし私たちはイエス・キリストというお方を羊飼いとして、その羊の一匹として羊飼いの後についていく。狭い門を通り細い道を歩き、人々から後ろ指を刺されようとも、お人よしと言われようとも、正直者で損をすると言われようとも、隣人が自分がしてもらいたいことを他の人にも同じようにしていく。私たちはそういう中で自分自身に自信を持つこともできず、悩んだり悔やんだり傷んだりしながら、でも御言葉に従っていこうとし、人を愛そうとしていく。その一つ一つをイエス様は、これは私にしたんだ。そのように私たちが身元に行くときに声をかけてくださるというのです。私たちの目の前には本当にいろいろな事柄が目の前に飛び込んできますけれども、私たちは何が命で何がイエス様の声なのか、しっかりと見分けて、そして行っていきたい。神を愛し隣人を愛することをこれからも続けていきたいと願います。お祈りをいたします。お優しい天のお父様、私たちは自分に自信を持つことがなかなかできない者たちです。何が正しく何が愛で、本当にそういう中でよくわからないことが多いんです。でもわからないながら、これからもあなたに求め続け、尋ね続け、また探し続けていくことができるように、私たちを励ましてくださってありがとうございます。岩の上に立てられた石は 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその上に打ちつけても倒れないとあります。あなたがしたことは私にしたのだと、イエス様は声をかけてくださって私たちを命へと招いておられますから感謝します。求めなさい、そうすれば与えられるとあなたは言われました。私たちは求めなければあなたについていくことはできないような愚かな弱い者たちですけれども、これからも求め続けます。あなたの道を求め続けます。一歩一歩、一足一足あなたにすがって参りますので、主よ、どうぞ私たちを助けてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。